一番最初に、ジヌさんがおっしゃったようにメディアロックは誰でも参加できる、そこが非常に大きなポイントなので、いくらものすごくいい機材が入ったとしても、それをどうやって普通の人が、一般の人が誰でも使えるのかっていうところが、この番組を作っていく上の一番大きなポイントになるっていうようなことを、前回お話をしていただいたかと思うので、まずそのどうやってそういうこう一見普通の人が聞いたら無理そうな、私みたいに機材音痴の人が、このメディアロックオン動画配信に参加するのってすごい無理そうな気がするんですが、その辺どうやって一般の人でも入れる工夫をしていたりしているのかっていうところをちょっとお話しいただけたらすごく励まされるんですが、
そうですね、一般の人にね、やっぱり地域メディアなんで、地域の人も含めいろんな方にね参加していただけるっていうのがこういったコミュニティメディアの醍醐味であるあり、でやっぱりそのメディアの情報とか発信する内容を豊かにすることだと思っています。でその、一般の人が入れる工夫として、まずは例えばゲストとか出演者とか、そういう形で出ていただけたらなっていうふうには考えて、でじゃあ今その、こういう状況の中でこういう配信スタイルが変わった中で、どういう形で出演していただけるかなっていうところで、他のメンバー、放送局のメンバーが参加しているように、ビデオ会議システム、これを使えたら参加していただけると。でそれで2月の終わりくらいにもうそのスタジオではできないなっていうのが見えてて、でもう3月からはライブ配信で行くっていう、そういう形で行こうと思ってた時に、ちょうど同じ地域でこれまで活動していたメディア関連じゃなくって外国人支援団体の人から連絡があって、で実はそういう多言語の絵本を作ったのよって言って、東灘っていうのは外国人住民もある一定の割合の方がお住まいになっていて、で今その新型コロナウイルスの影響でいろんなその情報っていうものが果たして届いてるんだろうか、で地域メディアとして何ができるんだろうかっていうことをやっぱり考えてた時だったので、その外国人支援の団体から連絡いただいたのはとてもありがたくて、でそういう絵本があると、作ったたまたまこのことを予想してたんじゃなくってたまたまタイミング的に出来上がったんだって、でじゃあそれを番組の中で紹介したいと。で最初はその出演していただくのが難しいかなと思って思ってたんですけど、もしかしていけるかもと思って、もう一度ビデオ会議システムで出演しませんかって声かけたら、やってみるって言ってくださって、でそれでやり方をちょっと教えして、でそれで出演してもらえることになったっていうのが一番最初の、今回関連ではそれが一番最初ですね。そういったビデオ会議システムを利用する、でその時にそういうスマホですね、で今そのパソコンを持ってなくてもスマホを持ってるっていう人はかなり のパーセンテージで、日本全国でいらっしゃって、じゃそのスマホを活用するっていうのが一番いいのかなと、一番参加する時のハードルがちょっと低くなるのではないかっていうことで、それを利用しだしたっていうやり方であるとか、いやいやそのゲストで出演するのはちょっとっていう人でも、やっぱりこういろんな豊かな情報を共有させてもらえたら嬉しいのでっていうことで、例えば地域情報コーナーっていうのが番組の中の一つのコーナーとしてあるんですけども、そこで紹介する情報であるとか映像ですね、それの素材を提供してもらうっていう形で参加していただくとか、いくつかの参加の仕方は一つじゃなくて、いくつか考えうる参加の仕方を考えてこちらで提案して、でそれで参加していただくという形ですね。
そのウェブの会議システムっていうのはスカイプであったりズームであったりハンガーツであったりいろんなものが あるけれども、その中でその出演してくれる人が使えるものをとつなぎながら、今のお話だったら絵本を紹介したい、いろ多言語の絵本を紹介をしたいっていうのをこう、その人が持っているスマホなりスカイプなり、あ、スマホなりパソコンなりそれで写して、でそれを辻野さんの方が受け取って番組の中でライブで流すっていうことなんですね。うん、であるいは資料だけ写真とかで送ってもらったのをこちらでアップして、こちらで辻野さんっていうかメディア録音の方が説明をするっていう形だったりっていう。
たとえそのビデオ会議システムがやっぱりなかなかやったことがないから、
うん、
ずっとっていう方もいらっしゃいますので、でもそういう方でも、うん、まあ、参加できるこう方法を、
うん、
とにかくいろいろ考えて、そのこれがダメだったからもうダメかなじゃなくて、これがダメだったら別の方法はないかなっていうふうに考えるように、うん、
でも例えば今日もトムさんとアメリカにいるアバナシャンペーンにいるトムさんと、番組ちょっと話をしていて、そういうウェブ会議システム、トムさんたちのメディアの活動とかいろんな市民活動の中で使っていろいろ会えないから会議をしようと思うんだけれども、特に年配の方がここにアクセスしてくださいよって言って送ったとしても、アクセスして何かソフトをダウンロードして、でちょっとだけ名前とかここを打ち込んでっていう、そこまでをするのがとても大変で、だから10人集まるとしたら 3,4 人それでつまずいて参加できない人がいるって、今週はそれで会議がうまくできなかったので来週なんとかもう一回会議をやって見て、なんかこう個別に説明をしてとか、会えないからまあね、メールとかとかでも、でもそのやり取り自体が結構 大変だとかという、 こう苦労とかがある。で私アメリカってもう年配の方もみんなそんな使ってはるんやろと思ってたんだけど、意外とこうね本当にいろんな年齢層の方もいらっしゃるし、慣れてない人もいると思うんですが、そういったこう地域メディアをされていて行く中で技術面の苦労とか、いや意外とこういうことが見えてきたということがありますか？
そのさっきトムさんがこのやっておら高齢者の方に向けてやっておられるっていうことなんですけど、うん、まさにその東側コミュニティメディアの方も、こういう、まあ、新型コロナウイルスのことが起こってくる以前からですね、やっぱりこう誰でもが使えるようにメディアを使えるようにって考えたときに、一番そのアクセスしにくい人たちを対象にできるようになったらいいっていうことで、そういったまあワークショップをまあ以前からちょこちょことこう地道に開催してたんです。でその時にやはりそのシニアの方対象の場合だと、本当にその例えばビデオ会議システムのアカウントを作ることに、まずはハードルが、壁があって。で、それをやっぱりワークショップをやってみて初めて分かってくる。うん、で、それで、やっぱりそうすると、こう、マンツーマンで、やっぱりお一人お一人に一人の講師がついてっていう形でやって、うん、やっと初めて、こう、まあ、なんとか、使える状態にまでなれるかなっていう、うん、まあ、そういったような、まあ、状況が、こう、東南コミュニティメディアの方でもやっぱ同じような、まあ、アメリカでそのトムさんがやっておられるようなことと、うん、まあ、同じようなことが分かってきて、まあ、そういうのをまあ積み重ねてきたって感じですかね。
そうですね。その、LINE のワークショップの時に辻野さんからメカさんもちょっと参加した方がいいですよって言って、私がそういう SNS を使ってないので参加した方がいいですよって言われて、ちょうど行けなかったんですけど、でも若い人が当たり前に使ってるものが誰でも使えてるわけではなくて、その前なんか恐怖心みたいなのがあって、常につながっているっていうことにも怖いし、まあ、セットアップどうしたらいいんだっていうこともあるし、種類もたくさんあるし、本当これを使うか使わないか選択する前に心理的にちょっと無理って思ってしまう、そういうところもあって、 でもなんかたくさんの人の中じゃなくて1対1でその人に合わせてワークショップとかしてもらえて、それでしかも近所でちょっと行けるみたいな、メディアロックでいつも見てるし、ちょっと行こうかみたいな、そんななんか変だけどノリで行ける、そういうことをこうイベント的に普段からされていて、それで初めてこういった緊急事態の中でもじゃあ今までやってきたことをいろいろもう一回検証しながら何が可能かっていうのを考えていけるっていうことなんですよね。
そうですね。だからワークショップを開催したからといってそれで全ての人がその上でマスターできるっていうわけではないけど、でもそこでこう見えてくる、課題っていうかね、問題っていうのをきちんとこう受け止めて、そしてそれを次に生かして、じゃあどうすればっていうのをこうやっぱりこうそこで終わりじゃなくって、そこで考えてまたこういうふうにしてみたらどうかっていう工夫をしていくことを、続けていくことでメディアへのアクセスっていうのがもう少しやりやすくなるんじゃないかなっていうのを考えてます。
その IMC もそうなんだけど、メディアから受け取る情報を受け取ることは割としやすくても、メディアを使うそこに参加するっていうことには結構日本でもどこの社会でもハードルがあって、それをコミュニティメディアはどうやってハードルを下げるか、私たちが受け手にもこう伝え手にもなれるし、こうクリエイターになれるよっていうことを経験から学んでいて、その方法を探っていくっていうのが、多分情報を伝えるだけじゃなくて方法を探っていくっていうのがすごく大事な活動なんですね。多分東灘コミュニティメディアも、だから情報を配信する、だけじゃなくて、そういったワークショップとかイベントとかもたくさんされてるんですね。
そうですね、はい。
どんなトラブルがあったりするんですか、こういう新しい配信の形で。
トラブルとしては、まずそのやっぱりネットでつながってますよね。なので例えばそのビデオ会議システムが、その人がいるその家やった家のネット環境に左右されるっていうのが、
そうですよね。
なのでたまにフリーズするのもあるし、でもそのくらいなら他の人がその場変わってやればいいだろうっていうぐらいの多少の心の余裕はみんなある。
もう遥かな島でもそれはよくありますね。スヌさんが出演してくださってる時でもずっとフローズンすることありますよね。
だからやっぱりそのこれまではスタジオでやってた時は、そういうこうネット環境によるを考えないといけないというのは受け手の人だったんですね。つまりそれを視聴する人の持ってる端末によるスマホとか、それがどれぐらいその動画を見るのにこう整合性のあるその性能動画をこうある程度見るのにその性能として足りてるかどうかとかね、そういうところがあったと思うんですけど、今はその参加するメンバーですよね、その人たちの一人一人のそういうネットワーク環境っていうのがすごく、重要になってきてて、でそれが結構千差万別なんで、配信機材を今私がやってるんですけど、でそろそろもうそのこういう配信、このスタイルでの立ち点ライブ配信をやるときの配信機材担当をですね、私だけじゃなくて他の人もできるように、それが、ノウハウを伝える第一段階、メンバーに伝える、でそれからその一般の人にも伝えていく、番組を通してっていうことなんで、でそれでその同じ放送局のメンバーの人にこうちょっとチャレンジしてもらっていただいて、でその中でこうなかなかここがうまくいかない、でそれなぜなんだろう、でそうすると私の自宅でのネット環境とまた違う部分が、そのネットワーク環境だけじゃなくて、使う機材ですね、パソコン、同じパソコンと一口に言ってもパソコンにもいろいろ新しい OS が新しいパソコンとか、パソコンの容量性能ですよね、 で、それによってまた異なってくるんですよね。
うん、
そのあたりは結構いろいろ課題はあるなっていうところで、でもその課題があるっていうことも含めてやっぱり伝えていくっていうところが大切なんかなっていうことですかね。
うん、